身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。私たちにとってのイエスのイメージっていうのはどういうものでしょうか。あの男は気が変になっているなどと思っている人はまずいないのではないかと思いますね。では一体誰がイエスをそんな風に思っていたのだろうか。確かにイエスのメッセージとかイエスの生き方は、あの男は気が変になっていると言われるほどに衝撃的だったということかもしれません。それでも群衆は喜んでイエスを受け入れ、その言葉も行いも生き方も肯定していた。それは間違いないですね。この場面にいて、イエスの周りにいた群衆と言われる人たちはそういう人たちでした。彼らはイエスが病人を癒すのを見て自分も癒してほしいと押し寄せてきた人たちです。だからイエスの周りでイエスにすがりつこうとしている多くの人たちは、誰もイエスをあの男は気が変になっているとは思わないでしょうよね。そうじゃなく、助けてくれる人である、癒してくれる人なのです。で、その人たちを今苦しめている病気の源は悪霊だったわけですね。で、その悪霊はどうだったのか。今ではもちろん病気を悪霊が引き起こそうとしているなどとは誰も考えない。でも当時は確かに全ての事柄が悪霊の仕業だと考えられていたわけですよ。ですから、まあ人間にとっては厄介な存在というか、敵のような存在、もう消えてほしい存在ですよね。でもその悪霊たちはどうだったのか。とても不思議なことですが、悪霊たちでさえイエスの言葉には従っているわけですね。じゃあ今日11節のところにこういうふうに書いてありました。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して、これは、マルコの場面設定なんですが、すごい状況ですよね。イエスを救い主だと告白しているのは悪霊の方であるっていう、そういう設定ですよ。さっき言いましたように、すべては悪霊の仕業なんですよ。だから、言ってみれば人類の敵みたいなもんですね。ところが、その人類の敵である悪霊の方が、イエスが神の子である。あなたこそ救い主だと告白しているんですね。ということは、イエスの周りにいる、イエスのそばに押し寄せてきている群衆にとってイエスは崇められ、慕われる存在であり、彼らを苦しめている悪霊にとっては、従うべき存在。それがイエスだと。ということは、そこには誰も、あの男は気が変になっていると言っている人はいないっていうことです。では、誰がそのように言いふらしていたのか。それは、イエスを殺そうと図った人たちであり、あるいは、イエスの行動や言葉が邪魔だと思っていた人たちであり、つまり彼らは、イエスの世話になどならなくて一向に構わない人たち、あるいは イエスがむしろこの世の安定をかき乱すものだと思っているような人たち、今日の箇所で言えば悪霊の頭だとイエスを言っている人たちですよね。さっき言ったみたいに悪霊は諸悪の根源ですから、人類の敵ですから、イエスは悪霊の頭だということは、あいつこそ我々の敵だという人たちが、あの男は気が変になっていると言っていた。だから裏を返せば、今生活するのに何の心配も不安もなく、しかも黙っていても神の祝福を有り余るほど受けられる人たちこそが、イエスをあの男は気が変になっていると言っていたっていうことですよね。しかもイエスの身内も、そしてさらに進めばイエスの母も兄弟も、少なくともイエスを世間様を騒がせる困った存在だとして取り押さえようとしている。それが今日の箇所にこう見えているわけですね。話はちょっと違いますけども、今日イエスは家にいるって書き始めてるんですよね。家に戻られるとというふうに書いて今日の箇所が始まっているんです。で、これは自分が育ったナザレの家のことではない。おそらくはカファルナウムにあるシモンとアンデレの家だったのではないかと思われます。でイエスはマタイの福音書などでは有名な箇所ですが、狐には穴がある、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないと言った、そういうことを言うような人だと伝えられていたわけですが、でもイエスが家に帰られるといきなり今日の箇所が書かれているのを見るとちょっと驚きますね。ああ枕するところがあったのかぐらいの感じですね。でもこれもとても重要なことだと思いますが、イエスは何を指して家と言っていたのか、少なくともマルコはイエスが家という時の家はどこを指していたのかっていうことを我々にやっぱり暗示させているんですね。それはナザレの家のことではないということがここにはっきり書かれている。やがてね、イエスは父とは誰か、母とは誰かっていうことを言うようになるわけですが、その当然のようにそれはそうなりますよね。家が自分の家のことではないっていう場面設定からして当然そうなのだろうと。要するに血族とか親族とかそういうもののみが家族なのではないということをイエスは証ししているわけで、その場面設定としてもこの家ということがきっと用いられている。とても不思議な書き始めだと思います。で、それどころではない状況になっているということがはっきりしてきた。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来たってなっているんですよね。で、その原因があの男は気が変になっていると言われていたから取り押さえに来たわけです。イエスがちょっと常軌を逸しているぞと誰かがまあイエスの身内にそういうふうに教えてくれたわけでしょうね、きっとね。多分親切から。で、その言葉を聞いて誰かが、親族の誰かがイエスの言動に直接接して、確かにそうだと、これはただごとではないと多分思った。そして今親族はイエスを取り押さえに来た、そういう段取りだと思うんですね。つまりあの男は気が変になっているというのは単なる噂とか嫌がらせとかではなく、現実にそうだと、これは取り押さえなければならないと、わざわざ行動を起こさせるほどの事柄を実際に見たっていうことですよね。 何かが、それに同意する何かが実際にあったっていうことでしょ。だから取り押さえに来た。この取り押さえにしたっていう言葉は、後に律法学者たちがイエスをこう捕まえる時の、いわゆるゴルゴタの丘じゃないや、オリーブの園で、最後にイエスが弟子たちとお祈りをしているあの場面に、ドヤドヤとやってきてイエスを捕まえるわけですけれども、その時に使われていた言葉と同じです。取り押さえに来たっていうのはね。だから親族が今イエスを取り押さえに来て、最後には律法学者や兵隊たちにイエスは取り押さえられるんですが、同じ言葉ですよ。つまり家族の者はイエスの行動を排除したいという強い意志を持っていた。あの最後の瞬間に律法学者たちがそうであったように、同じような強い意志をこの親族は持っていたっていうことなんですね。だからこそイエスを今取り押さえに来ている。どうしてそんなにこじれちゃったんだろうなと思うんですよ。まあ、家族だからこじれるってことなのかもしれない。でも少なくともマルコはそのこじれの原因を神の御心を行うか否かということに置いている。35節にそういうふうに書いてあるんですが、神の御心を行う者こそ私の親族だっていうふうにイエスがその口で言っているわけです。そこが分かれ目なんでしょ。その神の御心を行うかどうかっていうところが、私たちは残念ですけど違うんですよね。大多数の私たちにとって時間と生活のほとんどは自分自身の意思を遂げるために戦っている、費やしている。そしておそらくイエスの家族のものにしても同じだった。自分たちを、守るために精一杯、力一杯生きるんだと。そのことに、全勢力を多分傾ける。だからこそ親族はイエスに、そんなこと言ってないで正気に戻れ、普通の男に戻れって多分願ったっていうなんでしょうね。だからきっと実際どちらかが気が変になっているんだと思うんですよ。私たちかイエスか、どちらかがやっぱ気が変になっているんだ。イエスは彼を慕う人、彼を必要とする人、つまり弱く小さくされた人たちにとって受け入れられ、悪霊にさえ完全に勝利して、悪霊でさえ従うような方でした。ところが、この世で何の不自由もなく神の祝福を有り余るほど受けている人たちが、イエスに対してあの男は気が変になっていると言ってきたんです。そしてそれゆえに身内の者や母や兄弟が取り押さえに来るほどになっている。それが今の状況ですよ。そして悪霊にさえ完全に勝利する力のあるイエスは、何不自由なく神の祝福を受けて、あるいは神を独占している人たちによって捕らえられ殺されたんです。イエスを殺したのは、この世の権威の中で何不自由なく暮らすことのできる人、この世の体制を補って完成させる、そういう人たち。つまり、この世で堂々と自分の正しさを主張できる人たちがイエスを殺したんです。 人間が正しさを主張するとき、それはもうまるで悪霊の力よりも勝るどす黒い暴力という力になって膨れ上がるということがここに示されてますよ。正しさを主張するときにものすごい力、どす黒い力となって膨れ上がるということです。私たちはそこと無縁ではない、そっちにつながっているっていうことでしょ。今朝のニュースはそうでしたよね。正しさを主張して戦争を追っ始めたっていう、そういうことなんですよ結局ね。ひょっとしたら私たちもイエスのメッセージや生き方を全てそのまま受け入れることはできないかもしれない。いや、できないでしょう、きっと。そうではなく、自分の都合の良いところだけこう取り出して、あるいは、そのように都合よく作り直して、イエスの言葉や生き様を受け入れる。いや、そんなことはしてません。もうありのまま受け入れてます。なんて言うのだとしたら、それは私たちが、この世では数に入れられることもないような極貧の中で生きているものの一人か、あるいは徹底的に差別されているものの一人か、あるいはひょっとしたら社会から抹殺されているもの、人々からお前も気が変になっていると名指しで言われるものだということですよ。そうでなければ、イエスの教えによって、その生き様によって、本当に自分の生き方を根底から変えたもののどちらかでしょう。そういうもの以外にはあり得ない。それくらいの存在ですよ。そのイエスを受け入れ従うことが本当にできるのか問われているんだと思います。それなのにイエスはそういう私のために苦難を受け十字架で命を奪われた。私の正しさがイエスを殺した。イエスは私の正しさのゆえに殺されたんだ。出来事をそのままに見つめればそういうことになります。私の正しさがイエスを殺した。イエスは私の正しさで殺された。その事実を受け入れる歩みが受難節なのだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、私の正しさゆえに主が苦しまれたことをいつも覚えることができますように。神様、あなたのお示しになる正しさをせめて見つめながら歩むことができますように。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。